男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
ゆっくりとネットフリックスとも見てね、テレビ正月でもしようかなと思ったら図書館で借りてる本が1000ページぐらいあります。これ読まなきゃね。ポンです。
世の中全部歌に翔太ネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分読書のコーナー。本一冊読むのはハードルが高いです。これは30分分読むところから始める企画でございます。今回はですね、まあ、30分読書の、まあ、2020年ラストになるのかな、最初になるのかな、これ2020年の最初になるかもしれないんですが、まあ2020年ね、読書どんな感じでやってきたかみたいなことをちょっと振り返っていきたいなと思っております。ということで、2020年、まあ僕の方では30分読書、そしてポンさんの方ではね、3分読書というコーナーでやらせていただきましたが、まあ今テキスト帳だとね、1年分どんな本読んだかみたいなのバーッと書かせていただいているんですが、結構最初の方は個人的には、なんかいろいろと読書って言ってもジャンルいろいろあるよねみたいな、小説もあれば漫画もあれば雑誌もあれば人みたいなものもあればエッセイ本もあればみたいな感じ、ビジネス書とかもあるかな、いろいろと幅広く広げ、ジャンルを横断するべくなんかいろんなジャンルにチャレンジしていたなっていうところが最初の方はあって、でそこから徐々にですね、小説を読むようになったりとか、あと学びの基本っていうねシリーズについて、まあ一通りかな、学びの基本今まあ10冊ぐらいで出て、最近また新しく政治についてのね本が出たので、それも読まなきゃなっていうタイミングなんですけど、まあそれをずっと学びの基本も読み続けさせていただいて、でその先で最近はまあ雑誌文芸とかね掲載されているものとかを中心にいろいろと小説を読んだりとか、あとは漫画特集も最後の方でやっていたりとかっていう感じで、まあジャンル的には幅広く、まあ、30分読書で読んだ以外でもいろいろ雑誌も漫画も本も図書館で借りたり、Amazon で買ったり、TSUTAYA で、借りたりとか、いろいろなパターンで、読んだので、ここ数年の中ではかなり読書ライフというか、読書数的にも充実したものだったなっていうのが、まあ30分読書含めた印象的なところですね。ポンさんどうです？3分読書で触れた本についてどういう傾向があるとか、どんな感じだったかってありますか？
まあね、我々が勝手に読書コーナーというのを作ってやってるだけのことですので、ああそうっていうことだとお聞きの方は思われると思うんですけど、まあ、こういうふうになんかこう無理やりとはいえ、アウトプットっていうの、そういう形を作らせていただいたこともあって読む機会が増えたり、あとまあ自分の場合は積ん読と言われる、まあ、読みかけとか、これ面白いって書店で買ったものをそのままにしておくみたいなの結構ありましたんで、そういうものをまあ紹介する機会としてね、このコーナーですか、まあ、は僕は使わせていただいたんですけど、まあね、他の一般の人というか、であれば、まあツイッターにね、ちょっと感想をあげるとか、ブログに書くみたいな機会があれば、そういうふうな、なんか、感想を書く機会もできるんじゃないかなと思う。だから自分からね、こう、なんか読む理由っていうのを作るのが、まあ無論読みたいから読みはいいんだろうけど、なんか、そういう意味じゃ、こう、人に言うっていう機会が、読む機会を作ったのかなと、まあ、この、特に、コーナーとしてはね、そういうふうに思ったりはしますけどね。
3分読書と普通の普段の読書含めて、完読した本ってあるんですか？まあ、一通り最後まで読んだっていう意味合いで言うと。
そうですね。まあ、だからちょっと話が混線しますけど、一応、まあ、今年、いいですか、僕のちょっと2020年の読書生活の話をするならば、まあ、あんまりだからその、結構何必要な本というか、興味がある本なんだけど、まあ必要な部分しか読まないみたいなことが結構多い、なんていうかこう、社会人読書みたいな感じで普段は過ごしてきたんですけど、まあ、今回コロナもあって時間もできて、で、さらに僕の場合は本棚を購入したんですね。 なもんですから。
女の前で、
ね。そうそう。うん。なんで、本を、まあ、詰め替えるっていうか、今まで、床に置いてあった本とかを全部詰めたりとかして、そしたらこう、うんうん、あ、これはこういう分類がいいかな、みたいなこととかをやりながら、なんかチラチラ本を読んで、あ、こういう本があったなとかっていうのを確認するみたいな、そういう新たな出会いなんかがありましたんで、そういう感じで、うん、まあ、もともと時間ができたっていうのもあるんですけど、その読書というか本を物質的にこう触る機会が本棚を購入したことによって生まれたので、結構本を読む機会が増えたな、っていうのがまあ印象なんですよね。
ん？監読した本はあるんですか？
監読した本は、あ、で、うん、いや、僕ね、覚えてないんですよ。全然監読したっていうか全部読んだの。だけど一応、まあ、正確に記録を取ったっていう意味では、ストーカーとの700日戦争っていう本があって、これは一応、まあ、全部読んだという意識ではありますかね。
そっか、ポンさんあげて、あ、もう小説もあったりしますね。小説とかって、監読しないとよくわかんないままで終わっちゃいません？
いや、だから読んでないよ、あんまり、小説は。いや、読んだのもあるんだけど、忘れちゃうんだよね、なんか何を読んだかが。だから、
なるほど、
僕ね、ほんと良くないと思うんだけど、うんうん、もう、坊ちゃんとかも何度も読んでも何度でも忘れられるし、困っちゃうんですけど、そうね。だから調べておけよっていうふうに言われるとそうなんですけど、だから今回もこう自分で3分読書としてあげてるもので、全部読んでるかと言われると結構ね、よくわからないって言えばわからないんですけど。まあ、この、
うん、
うん。ストーカー・ドーン700日戦争は読みました。やっぱり、なんていうか面白かったですね。エッセイとしても、この物語としても展開があって、うん、あ、なんかちょっと学習で読むのとは違う感じの、読み応えがあったなみたいな感じで読みましたけどね、うん、
結構まあ30分読書を始めた目的っていうのも普段ね読書生活その習慣がない人がなんか30分だけで読んでみたらもう読んでみたらそこからなんかね読み進められるんじゃないかみたいなある種読書の習慣を作るためにわざわざ課題本みたいなのを設定してたみたいなところもあったりするのでまあいいのかなとも思いつつ難しいですよね本当読書ってその単にその読んだ内容を記憶していればいいってそれを読書の目的とするっていうのはまた違うような気がしてそこからね自分自身が何を考えたかとかどういうことを思いついたかとか自分自身の人生にどう生きたかっていうことその実利的なところだけじゃないなんか自分自身に残す何かがあるといいなっていうところはあるのでなかなかねその、まあ、監読する必要があるのか論っていうのは確かにあったりするし最近は何だっけ積読こそが本当の、ね、読書法であるみたいな本が売れてたりするから、まあ、それだけでも十分に意味はあることなんだろうなとも思いつつ、うん、まあでも読んだら最後まで読んだからこそ小説とかは特にねなるほどねってそうかそういう作品だったのかって最後の最後で分かるみたいな作品は結構多かったりするから、
うん、
読むといいですよ最後まで、うん、
いやいやだから、うん、俺もだからねその小説とか僕読み始められないんですよねそういう意味で
なるほどこれから先僕は読み終われないかもと思うと読み始める意味がないんじゃないかみたいなこと
まあまあそうそこまで厳密には考えてないんだけれどなんかこう、うん、読んで面白かったら読まなくっちゃな、みたいなのがあるから。
うん、
だからなかなか小説はね、手につかないところもあったりはするんですけどね。
まあでもなんか、
これまあだからちょっと、お前が言うねってことだけど、やっぱなんか誰かに紹介してもらえるとありがたいってのあるよね。そう。だからまあ、ある意味、オレンジさんに紹介してもらった本なんかは読みたいなぁと思いつつ、うん、例えばその82年生まれキム・ジヨンなんかまあもうこれね、まあみんなが読んだ方がいいみたいな話でもあったりするんですけど、うん、そう、これは読みたいと思ってます。
これこそやっぱラストのシーンですね。お医者さんとの対峙するシーンが。
まだほら、行っちゃうから。 あの、結構紹介もさ、読みたくなるじゃなくて、自分の気持ちのいいこと言うでしょ。
ちゃんとね、読めばわかる、あの、読めばわかると思います。
わかりやすい、わかりますけど。
なるほど、ここの部分をうまく隠してるんだなってことを分かってもらえると思うんで、ぜひ読んでください。
結構ね、浜村淳タイプなんだよね、オレンジさん。
いやいやいや、語ってないんですよ、ちょい全然。
いや、語ってそうに思うから不安なのよ。
読んでみたらわかるって、そこのギリギリのラインを、はい。やってますけど、まあ、そんな感じだから、うん。まあ、僕個人特集もこのコーナーがあるからこそこれだけ読めたっていうところはあるので、自分自身のためも含み、うん、まあ、聞いてくださってる皆さんもね、それできっかけに読んでみたいと思えるようなものがあったらいいなと思いますし、今テキストで並べてるものについては過去の放送回で紹介を一通りしてますので、よかったら気になるタイトルなどありましたらチェックしてみてほしいなと思いますが。
ちなみにさ、ちょっといいですか、うん、質問。はい、あの、いつもね、僕は、オレンジさんが説明というか感想というか説明なんだよね、割とね、近いのはね。で、まあ自分の思いなんかも含めて。うん、で、それに対して、まあ反応させていただいてるんですけど、
うん、
まあ、例えばビブリオバトルみたいな本を紹介して、うんうん、まあその、本を、どの本がね、一番読みたくなるかみたいな、そういう競技みたいなのがあったりしますけど、
うん、
で、そこでも、ま、質疑があるんだよね。紹介した後に、うん、これこうですかみたいな質問をして、よりこう、うん、その紹介の厚みを増やしたりだとか、盛り上げるみたいなことがあるわけですけど、うんうん、こう、本のプレゼンした後に、こう質問されるっていうのは、どういう気分とか、うん、なんか、これ言われた時こうだったなとか覚えてることありますか？
なんか話してる内容に興味がないんだろうなーっていう質問はすぐにわかる感じがするかな。
いきなりネガティブの方から言ってくのね。じゃあポジティブの方先にちょっと、ほとんどそうですみたいな言い方する感じがしますけど。いや、はい、ちょっとポジティブの方からお願いしますが。
なんか自分自身もその作品に対して目を当てられていなかった部分みたいなものに、
うん、
目を当てる機会、やっぱりその、いかにしてその書かれているものっていうことをいろんな角度から読めるかっていうことは大事なことだと思う。それは映画でも何でもそうですけど思うので、その視座を新しくもらえるような質問だと改めて考えて、あ、なるほどなっていうところが自分自身答えてても思うところはあるので、そういう質
問は。なんか覚えてるのあります？
覚えてるの？なんか、うん、感情的にどこを揺さぶられましたかとかっていう感じとか、最近だとね、うん、興奮した感じはありますかっていうふうに聞かれても、なんて言うんだろうな、なんだろう、その質問って別にこの作品じゃなくてもいいんじゃねって思っちゃう質問についてはなんかあんまりピンとこない、言っちゃピンとこないんですよね。逆にその作品の内容を聞いてこう寄り添った中で、でも説明を聞いてる中でよく分かんなかった部分とか、その実際の具体的なそこの作品の中で描かれているものに対するこう違う視点でこう考えてみたらどうですかみたいな質問だとより良い回というか、ビブリオバトルとかは基本的にはね、読みたいと思って参加して、で実際その話を聞いてる中で自分自身が本当にその気になってる本の内容、本の読み解きみたいなものに、について聞きたいことがあれば質問するっていうことだと思うので、なんかなんて言うんだろう、相互に、まあ、どちらがプラスになるって、質問した人がプラスになるとか質問された人がプラスになるとかっていう、それだけじゃなくて両方ともにプラスになるような質問があるとより良いのかなとは思ったりしますけどね。
具体的には覚えてないってことね。
うん。
そしてあんまりいい印象持ってないってことですか。なんとなくですけど。うん、いや、まあ別にそう言われたら俺この放送中に反省をしなくてはならないことになるんですけど。いや、多分ね、まあ、うん、オレンジさんはあんまりそういう思いはないかもしれないですけど、これ、うん、本読むじゃないですか。で、そうするとさ。うんうん、まあ、いわゆる、誰かが解説したり、帯とか、裏に書いてあることとか、おそらく、筆者がこう言いたいであろうってことまでは、 あの、共有されてる情報としてはあると思うんですね、僕、すでに、割と。だから、
まあ、ないものもありますけどね、当然。
うん。だから、まあ、それは説明してくれるのは嬉しいんだけれど、
うん。
それに加えて、この本と、オレンジさんがどういう出会いをしてるかとか、どんなことを思いついちゃったかとか、いうことがなんか俺はこの本を興味持ってもらう、すごい一番大きい要素だと実は思っていて、だから聞き手の人が、その、無論ね、この本の中身そのものについて知りたい人は、まあそれは情報としてはいいんだけど、それを見た、それを読んだ人がどういうふうな、心持ちになったかっていうのが、俺はその読み手がワクワクする要素っていうか、ああいうオレンジさんがこういう風に思ったんだなとか、例えばつまらないっていう意見でもいいと思うね。じゃあなんでそう思っちゃったのかなっていう心の動きが見えると、本に対してこう、本がまるで人間のように感じるというか、あ、こういう人格の本とオレンジは付き合ったんだな、みたいなことが見えるかなと思っているところがあるので、割とこう、まあ、エモーショナルな部分を、だからちょっと抽象的なこと、を質問としては割と投げかけているのは、そこを聞くことによって、聞き手とか、まあもちろん僕もそうなんだけど、この本ってどんな風な存在なのかなっていうのが、まあちょっとそういうアプローチで見えるかなと思って聞いたりはしてるんですよね。
もうちょっとだからあれかもしれないですね。その、心情的なところとか情緒的なところを具体的に問えると良いのかもしれないですね。抽象的というよりは。ざっくりとこういう気持ちになったみたいなのってなかなか言いにくいというか、その小説の中でまあバーッとこう読んでいる中で面白いなと思うな、いろいろなんかね、その最中でいろいろな他の作品を思い浮かべたりとかしながら読んでいるけれども、
うん、
なんか抽象的な感情を語るって結構難しいっちゃ難しい
ですね。よく俺質問で覚えたのは、うん、何か思い出しましたかとかさ、
うん、
例えばこういう風な、まあ、うん、どこでちょっと感情が利用化されましたか、まあ、その具体的な場所だとか、あとまあちょっと違和感持ったところとかありませんか、うんうん、みたいな、なんかまあそういう場所を探してもらうみたいなこととかを投げたりしてて、まあ、その辺とかも、うんうん、まあね、こう小説でも論説文でもいろいろとあるのかななんて思ったりもしてて、まあその辺僕、うんうん、聞いてて、あ、そうなんだと思うことも結構あるので、うん、まあちょっとオレンジさんにはまだまだという面があるとご指摘いただきましたので、自分頑張りたいと思います。ありがとうございます。
うん、いや本当その話を聞いた先でどういうふうに思ったのかっていうことを聞いてもらえれば、まあそれは多分、うん。誰しもというか多くの人が疑問に思うところではあるんだろうなと思うんで、うん、
そこら辺まあ正解がねないっていうところは僕は大事なことだと思っているんですけどね、うん、なんかこう答えというか妥当なことをやり合ったとしても、まあ別に正解があることだったらどっか書いてるし、だいたい筆者の本読めよって話になっちゃうから、まあなんて思うんですけどね。でまあそれとあとその、うん、途中こうまあ学びの基本シリーズをずっと読んでたじゃないですか、はいはい、で、このシリーズそのものは、まあ、その編者が実はいて、うん、まあ、そういう、コンセプトみたいなのがあるみたいなことも聞いたことあるんですけど、まあ、その、うんうん、まあ、おそらく編者が考えている正解とは別に、この、まあ、学びの基本シリーズについては、こう、まあ、まとめてちょっとどんな風な感想をお持ちになったのかなっていうのをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、うん、
前も言いましたけど、それをいつかブログにまとめようと思ってなかなかね進んでないんで、
うんうん、
まだ全然まとまってないですね、
うんうん、なんかその入り口というか予告的なことでいいんですけど、どんな風なことが気になったとか、例えば今ね、その学びの基本って言ったらまあ別によくある切り口といえばそうかもしれないなと思うんですけど、あえて学びの基本とつけてる感じのなんかこう、
うんうん、
面白みのなんか味わいのこう一点でも二点でもなんかありますか、今回のこれをシリーズ見て。
なんかやっぱ学びの基本で扱っているものは実践的に直接的に、例えば仕事のこととか、人生生きていることとかに直接的に生きるっていうよりは、うん、もっと別にだからある種普段の生活の中では無駄なもの余分なものっていうふうにされがちなんだけれども、実はその根本において知っておいた方が、 すごく間接的だったりとか、直接的には本当にどうなるかわからないものだったりするんだけれども、うん、実はそういう要所要所で生きてくる、頭の片隅にでも置いておくと、生活を より良くっていうのも人によって違うけれども、自分なりにその良いと思っている方向に向けることができるような要素が多分に含まれているものだったりする。もちろんその本の中でこの本で言ってるものはこの別のこの本で言ってることとは違うよねみたいなことは言えるんだけれども、
うん、
なんかそれをそれぞれの著者さんが思いつく限りに出して、その中で白井さんだっけな、編集者の方が全体としてのそのなるべく重ならないようなテーマジャンルだったりを扱うことによって多面的に捉えることができるように作られているものだったりするので、僕は今やろうとしているのはチェックリストみたいな形で、普段気がついた時に、こうなってないかっていう自分の意識考え方動き方みたいなもののある種こうなっちゃったらあまり良くないっていう NG リストみたいなチェックリストをちょっと作っていこうかなとは思ってるんですよね、
うん、その考え方の偏りとか、まあ、ステロタイプにとらわれる危険性があるようなことをリスト化するみたいなことですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それをの元になるのがこの学びの基本シリーズの中にあるよっていう感じなのかな、うん、
要素としてはそうですね。まあ、ステレオタイプに偏らないようにというのは、多分ステレオタイプでもあるというか、ある種のそれこそ落語とかね、型があるものだったりするしとかって考えると、ある程度のフォームに合わせる必要はあるけど、そのフォームがいろんなパターンあるので、自分なりのフォームみたいなものを導き出すヒントみたいなのがそれぞれの本にあるんじゃないかなと思う。だから本の書いてあることをそのまま受け取るというよりは、自分の中でそれこそさっき編集者の方がなるべくのそのそれぞれ偏りがないようにバランス取ってるように、自分の中でもその読んでる一人一人の中でも自分なりのそのより良いフォームみたいなものを作っていくための、個人的にはチェックリストみたいなものを考えてる感じですね。
なんかじゃあまあ型みたいなものがここのシリーズには割とあったような感覚がオレンジさんにはあったってことなのかな。
そうですね。それぞれにおいて、まあ、例えば人類学であるとか哲学であるとか、うん、
なんか個別に覚えてるのありますか、これこういう特にこの本とかでっていう。
めっちゃ要素が多いのでね、これっていうのは特にないですね。
はい、わかりました。ありがとうございます、うん、じゃあ、まあ、そういうふうな意味で言うと、はい、なんか、あれですか、うん、これ、この本をみたいな話は、じゃあ、あまりちょっと妥当じゃないってことかな。
うん、こんな感じで、まあ、いろいろな本を読んできたので、30分読書について振り返るっていう意味ではこんな感じで、あとは、ね、どんな感じで僕たち本を読んでたってことを、残りちょっと時間短いですけど、ささっとこうやっていければなと思っております。ということで、まあ、コロナ禍だからっていうところの変化としては、まあ、普段だったらばね、電車の中とか移動中に読んでたなーっていうことが多い。スマホで Kindle 使ったりとか、文庫本みたいなのを持ってそれを読んでるみたいなこと多かったですけど、やっぱ圧倒的に今は家で読むことが多くなってきたなーっていうのと、あと、まあ、30分読書のためにっていうところもあって、集中してそれこそ小説とかね、途中で途切れちゃうとなんか結構またその小説のモードになってくのに時間がかかっちゃうので、一気に集中して読み続けたなみたいなことが結構多かったですね。トイレとか寝室とか、そういう、まあ、コロナ禍だからこその変化、まあ、これから電車に乗るようになるとまた戻ってくるのかもしれないですけど、そういう感じが多かったりしましたし、あとは読んだ本は、まあ、さっきも言った通り小説とか漫画とかね、が多かったし、なんか僕自身そのいろいろな数を読んでいくに従って、完全に SF とか完全なるファンタジーとかっていうよりは、 なんか身近な日常みたいなものを、小さなこじんまりとした生活みたいなのを描きつつ、でもその中の登場人物の脳内では世界はどんどんどんどん広がっていてっていうところで、日常の中の非日常みたいなもの、それは想像力でもいいし、実際に現実がそこで、変化しててもいいんだけれども、その日常の延長としての非日常みたいな作品っていうのがやっぱり改めて好きだなっていうことに気づいたっていうのは、やっぱり数多くその小説とかを読んだからこそみたいなところはあったりする。なんかその先でその作品で扱っているものだけじゃなくって、現実世界に置き換えた時の普遍的な気づきとか学びみたいなものがあるような作品が好きだなとか思ったりはしましたね。あとはそうだな、今年その本を読むきっかけみたいなので言うと、もちろんこの30分読書で自分であえて選んでみたいなところで本屋さん行ってバーッと見たっていうのもあったし、ラジオとかでね、紹介されてた本とか漫画とか読み始めたりとか、あとは賞レースというか芥川賞、文学賞系とか漫画の賞とか、そういうものでピックアップされてたものが多かったんですけど、なんかそれ勧められてるもの、それは映画でも他の音楽でも何でもそうなんですけど、おすすめされて、さっきのポンさんの話と結構逆になるっていうか、おすすめされてる本ばかり、本とか作品にばかり触れていると、やっぱりある程度その他の人の中で読まれているとか評判がいいものみたいなものに手を伸ばしがちなので、なんかこれからはそうではなくて、でよりその他の人が読んでないような本とかを意識的になんか読んでいったりするために、なんか本屋さんとかでジャケ買いみたいなのをちょっとしていきたいなと思っていたりします。本屋さんで実際に店に陳列されている本とかを本とか雑誌とかね、漫画とか見ていって、このタイトルを自分にビビッとくるなみたいなもののちょっと出会いを楽しむような機会を増やしたい、行きつけの本屋とかをちょっと作っていきたいななんてことを思っていますって感じですかね。なんか今年いろいろと勧められてる本とか漫画とかに触れたからこそ、もちろんそれは全て大体誰かしらが勧めてるものって面白いんだけど、そうじゃないところにももちろん面白いものはあると思うし、なんか自分ならではの本との出会いとかっていうのはあると思うので、ちょっとそれも意識したいし、あとは常にこう何らか新しいものに触れられるように雑誌の定期購読、特に文芸誌、今は文芸だけ定期購読してますけど、他の文芸誌とかも含めて定期購読して興味を持ったタイトルとかを見たら、それを読んでみるみたいなことをちょっと来年は意識的にしていきたいななんてことを思っていたりしますね。ポンさんどうです？2020年の読書生活振り返ってと来年に向けてっていうところで言うと、
まあ、さっきも言いましたけど、本棚を買ったことが大きかったですね。はい。
来年に向けては？
来年に向けては、いろんな本を読んでいきたいと思いますが、まあ、3分読書を、で、やってることって、まあ、さっきも言いましたけど、積読っていうことが割と大きくて、だから、まあ、もちろん流行ってる本とか、今気になった本っていうのは、今のも本なんですけど、時間が経つと、それは普通の本に多分なると思うんですよ。だから、その本を、また、出会いをこう自分でチョイスできれば、完全なるオリジナルの選び方になるのかなと思ったりするんで、まあ、そういうふうな自分の中でそういう順繰りのタイミングを作り直すっていうのって手かななって思ったりしてるんで、ちょっと積読を僕は改めて覗き込むっていうのを続けていってもいいかなと思ってます。
じゃあ継続して3分読書についてもやっていくみたいな感じで。
いや、まあちょっとコーナーをね、どうするかちょっとわかりませんけどね。
わかりました。ありがとうございます。
いいのかよ。はい。
はい。3分読書なくなるかもしれないんでね、ファンの方はぜひ、お問い合わせフォームから、応援のメッセージをね、ポンさんに送ってあげてください。
心ねえな、おい。
はい、ということでですね、今回30分読書では2020年の読書を振り返るということで、30分読書、3分読書の振り返り、そして2020年の読書生活、読書ライフについていろいろと振り返らせていただきました。お相手はオレンジと、
これから精進したいと思います、ポンでした。
タネラジ、また。